通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。1月29日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、寒いですね。今週めちゃくちゃ寒いよね。いやー、うちね、久しぶりにまたね、雪が降りましたよ。まあね、積もるほどの気温じゃないけど、雪はね、ちゃんと降る。空が寒いのかね。ね、大地も寒いですよ。でもなんかね、気温自体は5度ぐらいあるみたいなんだけど、風がね、やっぱり強くって、体感はね、本当にめちゃくちゃ寒い感じ。皆さんのお住まいの地域はどうですか？まあね、そんな寒い中ですよ。帰り道ね、うちの妻と息子が近くの駅まで車で迎えに来てくれるわけですよ。ありがたいことにね、本当に。駅からさ、家までの帰り道、まあ実際実質歩いて7、8分ってところかな。それでもね、めちゃくちゃ寒いから夜はね、本当にね、車でね、駅まで迎えに来てくれるのは、もうありがたい、感謝としか言いようがないですね。しかしね、そんな帰り道に、事件は起こりました。妻と息子はね、僕のまあ降りる駅の近くにあるコンビニに車を止めて待ってくれてるんですけども、僕がね、後部座席に乗り込んで、まあ妻の運転でいざ自宅までみたいになったところに、駐車場のね、隣に高齢の男性ドライバーがね、乗ってる車があったんです。いわゆるおじいちゃんドライバーですよね。で、すでにエンジンがかかってるね、うちの車もかけたけど、明らかに隣のおじいちゃんの車の方がエンジン先にかかってたからね、まあ、おじいちゃんに先に出てもらおうよということにね、まあ、妻と話しましてね、まあ、これいいなと思いました、まあ、譲り合いの精神と、そしておじいちゃんの、まあ、運転の不足に自体によるリスクですよね。ぶつかったり、まあ、ぶつかられたりとかね、やっぱりこっちも動いてると、まあ、こっちもね、過失割合出てくるんで、まあ、なんかあっても大丈夫なようにピタリと止まっておこうということでね、譲り合いの精神とリスク回避の両方を兼ねているいい判断だなというふうに思ったんですけど、隣のおじいちゃんね、なかなか出発しないわけね。何してるのかなというふうに思って、まあ僕後部座席にいるから、ゆっくりね、おじいちゃんの挙動が見えるからね、まあ見てみたわけですよ。だね、なんかね、ぼーっとしてるというかね、しばらく見てると、右腕をね、左側に伸ばして、でその伸ばした腕をね、左腕で交差するようにね、抱え込むわけね。そして今度は逆、左腕を右側に伸ばして、その腕を右腕で交差するように抱え込む。これはストレッチだ。運転するのにストレッチがいるのっていうふうにね、思いましたけどね。さらにそこからですよ。ストレッチはまあいいでしょうね、寒いしさ、体を動かしてね、車も温め、体も温め、さあ行こうってなったのかもしれない。その後ね、なんとおじいさん、右腕でね、胸元をスーッと下に撫で下ろす仕草をしてたんですよね。いやいや、ちょっと待って、心臓に何ありかい、あなたみたいな感じでね、もうね、いろんなね、リスクを想像してしまいましたよね。そうで、僕はもうね、いても立ってもいられなくて、もう妻に、いや、もう行こう、先に行こうみたいな感じで言ったんですけど、妻はね、少し待ったんです。でもね、その判断が正解でした。僕が行こうと言って、妻がもう少し待とうと言ったそのタイミング、なんとおじいさんがグイーンって動き出しましたからね、危なーって思ってね、本当にもうね、予測不可能すぎて怖ってね、思いました。まあ、これね、運転をしているおじいちゃんが悪いわけではないんですよね。まあ、もしかしたらストレッチもいるかもしれない、もしかしたら心臓に何か抱えてるものがあるのかもしれない。でもね、それでも運転したいね、世の中高齢のドライバーに対するバッシングはひどいと思いますけども、すごいと思いますけど、まあ、それはね、一理あるかもしれないけども、やっぱり大切なのはこの高齢化社会においてね、 車を使わずして社会生活が送れるようになる仕組み作りっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうのを改めてね思わされた機会になりましたね。まあおじいさんご安全にという気持ちです。それでは本題に入りたいと思います。今日は窮地に立たされた時割を食うのは弱者からという現実というタイトルでねお話をさせていただきたいと思います。先週人と SNS っていうタイトルでね4本ほどね放送させてもらったんですけども、まあ、これもねもともとはトランプ大統領がね就任した時にねちょっと感じた、そこからまあ思ったことを感じたこと考えたことをねまとめて話した感じだったんですけど、今回のこの窮地に立たされた時割を食うのは弱者からという現実というのも同じようにね先週トランプ大統領の就任時にね感じたことだったんですよね。そうまあもうねニュースとかでたくさんやってると思いますけど、トランプ大統領、初めに大統領になったその日にバンバンいろんなね宣言を出していきましたよ ね。強いアメリカを取り戻す、アメリカ人至上主義、アメリカンファーストね、まあという名のアメリカ至上主義というよりなんかこう白人至上主義的なね感じだと思うんですけど、あと性別は男と女の2種類だ、多様性を廃止するみたいなねことを言ってましたけども、これ皆さんどう思いました？イカれてるよね。イカれてるようにも全然見えると思うし、僕もねイカれてんなっていうふうに思ったんです。だけどねその反面経済状況が悪化したアメリカが回復するために大きく舵取りをせざるを得ないと考えての行動ともね捉えられるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。トランプ大統領、大統領就任時のアメリカというお財布があるとすると、その現時点でのお財布に入っているお金は限られているわけじゃないですか。でこれをやっぱり増やしていくっていうのが資本主義における、まあ、リーダーの仕事の一つだと思うんですけど、トランプ大統領っていうのはやっぱそこに関してめちゃくちゃ長けてる人だっていうふうに僕は認識してるんですけど、お金を増やすにはどうすればいいかを考えるとどうしてもまあ事細かにね隅々まで全部に出費することは難しくって、何かを削らなければいけないっていうふうに考えてるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、きっとこれは僕らもそうなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、規模がねアメリカっていうふうにでかいからね削るものもでかくなっていくっていう感じだと思うんですけど、そういう時に言い方はね良くないのかもしれないけども、削られるのは必要性が小さいもの、僕らもそうですよね。収入と、貯金とがあって、まあ、お金の使い方を考えた時に何かを削らなければいけないっていうふうに考えると必要性が小さいものを削っていくわけじゃないですか、ね、でこれは今アメリカでいうところの少数派っていうことになるのかなっていうふうに思います。ね、人の家計と国を一緒に考えんなっていう話に、ね、なるかもしれないけど、僕はね結構ねここに関しては、まあ、実際は同じような感覚でね進めていくしかないのかなというふうに思う局面もあったりします。まあね、福祉にね勤めている人間がねこんな話をするのもどうかなと思うんですけど、ちゃんとねその後に僕の考えありますので聞いてもらえればと思います。まあ人の命はねどれも等しいね、そんなことはね分かってるんですよ。でもね綺麗事では全てが転んでしまうっていうふうになった場合に、功利主義ですよね、いわゆる最大多数の最大幸福が働くことはね回避できないと思うの。これでね何が分かるかっていうと、やっぱり心身ともにそして懐にも余裕がないと全員の幸福、全ての幸福はね狙えないっていうことだと思うんですよね。じゃあアメリカの話にしましたけど、この国日本ではどうっていう話ですよね。ね、この放送を聞いているあなた、障害もなくって元気に働いている方も多いと思います、ね、そういう方はこの国において強者と思っていますか、ね、身体的精神的には確かにこの国では強者かもしれない、心身ともに健康で、労働力を発揮し遺憾なく発揮しているということであれば心身的には強者かもしれない、ね、でも実は社会的には弱者なんじゃないかなというふうに思います。僕はねこの国の最大の強者は高齢者だっていうふうに思ってます、ね、 それはなぜかというと、やっぱり国のトップ、いわゆる政治家ですよね、この人たちはどうやって決まるかというと、投票によって決まります。なので政治イコール票なので、人口分布の、ね、多いところですよ、そこに利益をもたらすことで政治家は票が獲得できる構図になってるから、どうしても強者は高齢者っていう風になるんじゃないかなと。まあね、子ども家庭庁ができましたと、まあ、僕は未だに子ども庁でいいと思ってるんですけど、子ども家庭庁ができましたと、ね、少子化対策であったり教育改革であったり、いろんなね、まあ、子ども子育てに向けたね制度が充実していってるように見えますけども、それでも結局一番利益がある制度は高齢者に偏っているような感じがしますよね。でもね、これで高齢者にじゃあ自分たちが割を食うようにちゃんと動けよっていうのも違うと思うんですよ。ねえ、だってさ、自分だったらどうですか？僕はね、誰もが自分の身を削ってでも見ず知らずの人の幸せを願えるほど僕らは人ができてないっていうふうに思ってます。いや、もちろんそういう人もいるかもしれないけどね。うん、少なくとも心の底で僕はそれができてるかっていうと、多分できてない。じゃあ何ができるか、ね、そこで僕が考えるのは豊かになることです、うん、常々考えてるんですけども、僕は社会福祉士として福祉の発展を心から願っています、うん、しかし福祉を充実させるにはまずはね、経済的にやっぱり豊かにならないといけないと思うんですよ。なんでかっていうと、やっぱりまだまだ世界は資本主義だからですよね。そうだからね、僕は本業の地方自治体の職員としても福祉の仕事をしつつ、積極的に機会があればね、街づくりとかにも顔を突っ込むんですよね。やっぱりね、儲かってる自治体の福祉はね、充実してますから。はい、それはね、現実的な話です。あとはね、これとは別に、一人一人がその持てる力を最大限発揮できるようにするっていうのもいいなっていうふうに思ってます。これもね、経済的に豊かになる方法の一つだと思うんですよね。まあ、言い方は汚いかもしれないけども、まあ僕は汚いって思わないんですけどね、もっと稼ごうっていうふうに思えるかどうか、ね、つまりもっと稼ごうっていうことはもっと役に立とうって思えるっていうことだからね、いいことだと思ってるんですけども、そうすることによって経済が活性化されますよね。そしてね、持てる力を最大限発揮できるっていうのは、僕はね、心身ともに充実させる手段の一つだと思うんです。これもちろんね、程度の差はありますよ、うん、みんながみんなめちゃくちゃ稼ぐ、何百万とか何千万とかガチガチ稼いでいこうぜっていう話ではないんです。その人人の持てる力を最大限発揮するっていうことが大事なわけで、そうなんで、そこはそれぞれのキャパの中でやっていく感じ、うん、それが心身の充実につながると思うんです。要はオーバーキャパシティでやってしまう、ね、やりすぎは心身ともに充実するっていうのにはつながらないと思ってるから、そうやっぱり最大限、その人自身の最大限の発揮っていうのがすごく大切だと思う、まあ、なので、まあ、この音声配信もそうですけども、たくさんの人がね、前向きに自分の力を使おうっていうふうに思ってもらえるような何かね、発信ができたらいいなっていうふうに思ったりもします。きっとね、僕らにはまだまだやれることがあると思うんですよ。それをやらずして、いざ窮地に立たされた時に、弱者だった、割を食っているっていうことで反発するのはね、嫌だなっていうふうに僕自身は思うんです。そんなわけでね、現実を見つめつつ、やれることをね、一つずつ着実にやっていこうというふうに思ってます。皆さんもよかったらご一緒に。それでは今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。 またおいで。